レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
田んぼとかにある看板もある意味広告だと思うんですけども、辻先生はやられないんですか？
そうですね、はいはい、あの俗に言う野立て看板って言われる看板ですね。看板広告、はい、僕は、野立て看板に関して言えば僕は効果がないっていうふうに思っていますので、野立て看板やらないですね。結構前なんですけど、その、野立て看板の営業の方がね、一回来られたことがあるんですよ。もう大きな声でもう元気にね、挨拶しに来たみたいな、典型的な飛び込み営業みたいな感じで来たわけですね。で、僕は看板広告で効果があると思っているのは、店頭看板、そのお店のその目の前にある看板に関しては僕はこれは効果があるなと思っているわけですね。例えば店舗の名前を看板にドーンと出してあるだとか、いろいろあると思うんですけど、お店の目の前に看板を出すっていうのは効果は僕はあると思っています。で、別に看板出さなくてもいいっていうのは多分 B2B ぐらいで、 B2C のその一般消費者、一般個人宅向け、一般個人の消費者向けに商売をする場合はやっぱり看板っていうのは必要不可欠なんじゃないかなというふうに思っています。で、その必要不可欠といってもやっぱり店頭看板が必要なだけで、野立て看板はいらないかなと思っています。特にその営業で来られた方っていうのは野立て看板で、その僕は彦根市に住んでいますけど、米原インター、高速道路の米原インターを降りたところにある野立看板の空きが出たんでどうですかって言って隣の市の彦根市まで来て言ってきてるわけですね、はい、僕はもうそんなの意味がないじゃないかっていうふうに思ったわけです。特にうちみたいな中小企業、もう他のお客さんからしたら、一般の人からしたら全然知らない、もうどこの馬の骨ともわからないような会社の、しかも隣の町に看板を出して効果があるのかっていうと、僕はもう効果が全くないと思っています、でしかも同じ市内でもうちの会社から1キロも2キロも3キロも4キロも5キロも離れているところに看板を出しても僕は意味がないなっていうふうに思っているわけですね、でそう思ってその営業の人にもね、言ってみたわけですよ。これ意味ないでしょって言って、そしたらその営業マンはもちろん営業の方だから、いや看板広告っていうのはね、と商品やお店の認知度を上げてブランド力を上げて集客力があるんですよっていうふうに言ってくるわけですね、はい、待て嘘つけと、そんなわけ絶対ないじゃないかと。さっきも言ってたように店頭看板ならいざ知らず、交差点や田んぼとかね、お店から離れたところにある看板で集客がアップできるわけがないじゃないかと、絶対ないわと思っていたわけですね。で、先ほども言ってたように隣の町の看板広告なんてもう絶対意味がないわというふうに思っていたわけですよ、でちなみに聞くけど、その、僕は一応ダイレクトマーケティングをやっているものですから、看板広告で集客がアップしたかどうかなんてわからないでしょと、どうやって分かったのと、計測不可能じゃないかっていうふうに突っ込んだわけですよ。だって集客力がアップするっていうふうに言うわけですからね。って聞いたら分かるんですと。 あの看板出している期間だけその来店者数を計測していたお店があるんです。そこはぐっと伸びましたっていうふうに言っていたわけですね。で、待て待て待てと。で、それどんなお店なのって聞いたら、はい、ガストだっていうわけですよ。待てと、ガストは誰もが知っている超大手のその外食チェーンじゃないかと。でみんな分かってるし、もちろんテレビ CM もやってるだろうし、チラシ広告もやっていたりもすると思うと。で、お店のキャンペーンもやっていたりすると思うと。で、その野立て看板だけで集客がアップしたなんてちょっと考えられないと、信じられないんだけどと。で、万が一あったとしてもやっぱりそれは有名なお店、誰もが知っている超有名店だからじゃないのかと、だから効果があるんじゃないのかっていうふうに言ってみたわけですよ。そしたらその営業マンは、はい、いやでもさ、あでもさっていうか、そしたら美味しそうな看板を見たら行きたくなりますよねってこう言ってきたわけですよ。ならねえよと。それはお店の所在地を教える看板、例えば400メートル先左折とかなら分かるんだけど、その、ね、ユニバーサルスタジオまであと1キロとかね、次の信号右折とか、その店を知っていて目的が決まっていて、その行きたいと思っているなら、その道案内には適しているかもしれないけども、その再購入とか再来店じゃん、再来店の場合、そのリピートさせるならもしかしたらいいのかもしれないと。だけど新規客に向けてそれは難しいんじゃないのかと。特にうちみたいな太陽光発電のように新規集客がメインの誰も知らないお店が店頭から離れた場所で看板広告をやっても意味があるのかっていう話ね。僕はもう全く意味がないと思っています。はい、絶対意味がないぞと。リピート性のある商品でみんなが使っている商、みんなが使ったことがあるだとか、例えばラーメン屋さんのようにね、中毒性って言ったらおかしいけど、またあのラーメン食べたいなっていうのがあるんだったら、まだ可能性はあるかもしれないと。まだあるかもしれないけども、基本的にはないと思っています。で、うちのように、その、もうさっき言ったように太陽光発電のような、そういうのは難しいと思ってるわけですね。で、この無理だろって言ったんですよ、営業マンの方に。そしたら、いや、看板からウェブへ誘導させるんですってこう言ってきたわけですね。待て待て待てと。そういう野立て看板だとか、その高速道路にこう当たったところの看板なんていうのは、要はそこからウェブ集客するんです、ウェブへ誘導するんですって言いますけど、待てと、その人運転してる人でしょと。運転しながらスマホ取り出して誘導っていうか、そのネット検索するかっていう話ね。はい、しないと思います。僕はちなみにしたことがありません。野立ての看板だとか、店頭看板でもないんですけど、店頭看板でもないのに野立ての看板で車運転しながらそんなのをカシャカシャ、その集客 のウェブへ行ったことあるかって、僕は一回もないですよ。一度もないです。ですので基本的に僕がないからないんだっていうふうにも言ってるんですけど、もしかしたらね、人によっては、いや、お前の見てきた看板がしょぼいだけで本当にすごい看板を見たことないだろう、だからないんだよっていうのかもしれないと。で、お前みたいな、お前が住んでる田舎はないだろうと、都会へ行ったらあり得るぞっていうのはもしかしたらあるかもしれないです。はい、でも都会で野立て看板はないと思うんだけど。でも基本的には僕はないかなっていうふうに思っています。僕はかなり全否定派です、はっきり言って。野立て看板に関して言えば、実際どうですかと。あなたも見たことも聞いたこともないお店の野立て看板を見て来店したり問い合わせをしたいと思ったことがありますかってことですね。僕はないです。はい、一度もないので、ないんだったらやめた方がいいかなと思います。 でもその例えば、悩みがものすごい深い場合はもしかしたら効果があるかもしれませんよと。例えば、借金の返済だったりとか、金貸しだったりとか、美容整形とか浮気調査とか、そういうなんか誰もがギョッとする内容みたいな感じで、その悩みが深いやつとかだったらいいのかもしれません。で、さっきの誰もがギョッとする内容っていうのは見たこともない広告とかね、例えば、もうよく電柱とかに貼ってありますよね、そのブラック OK とかね、融資最大100万円とか、金利はたったのなんか何パーセントとかで書いてあったりとかすると、ギョって思うかもしれませんよと。それぐらいその借金とかでお金に苦しんでる人だったら反応するのかもしれませんけど、基本的には 無名の会社が野立看板なんかやってもほとんど意味がないと思っています。有名な会社だったらいいかもしれませんね。有名な企業で誰もが知っている会社だったら野立看板は OK かなっていうふうに思いますけど、もうでも僕はそれ以外無理だと思います。はい、看板広告で効果があるのが誰もが知っている有名店ですよと、中小零細企業っていうのはお客さんからしたら無名のお店ですので、店頭看板以外はやったらいかんかなっていうふうに思います。まあ、野立看板でももしお金がかからないんだとか言って言うんだったらいいかもしれませんけど、お金のかからない野立看板なんてあるわけがないの で、 でお金のかからない看板って何があるのかっていうと、僕はA ボード、 A 型ボードやったかな、 A ボードっていう、 こう喫茶店とかで置いてある、こうなんていうのかな、店頭とかにドーンと置いてある、ああいうのはお金がかからないですよね。今日のメニューはとか言って書いてある、ああいうのだったら簡易看板にするっていうのは OK だとは思うんですけど、それ以外は正直難しいかなと思っています。で店頭看板はやるべきです。だけど野立看板は僕はやるべきじゃないというふうに思っています。なぜなら意味がないからですよと。で、野立看板が効果を発揮するのはやっぱり誰もが知っている一流企業の会社だったら効果はあると思いますけど、中小企業っていうのは誰も知らない企業、会社ですから、そんな会社が野立看板出しても効果ありませんよと。実際にウェブへ集客したいんですとかいろいろ言ってたとしても、それを見て自分自身がスマホを片手にちょっと検索しようと思わなければやっぱり思わないですよ。はい、特に車を運転している真っ最中の時に、うわすげえっつってスマホでとか言ってならないですからね。パーッと行き過ぎることはあったとしてもほとんどないと思います。で、例えば交差点の信号で、赤信号で止まった時に看板がボーンって出てるっていうのであれば、もしかしたら効果があるのかもしれません。ダイレクトレスポンス の、 広告を使ってやったらもしかしたら効果があるかもしれませんけど、その費用対効果に合う分があるかって言われるとちょっとそれは微妙かなっていうふうにも思ったりします。
病院とか歯医者とかはどうでしょうか。
病院や歯医者ね、今のご時世あんまり意味がないのかなと思います。例えばチャドさんも病院や歯医者を調べるときって野立看板を参考にしますかっていう話ね。今だったらおそらくスマホで検索するはずなんですよ。野立看板があるから、うわここにしようってあんまり思わないと思うんだよね。で、医者関係はすごい規制が厳しいからほとんど何も書けないんだよ。まるまる委員って書いてあって、で診療時間ぐらいしか書けないわけだから、基本的には難しいかなというふうに思います。で実際に野立看板の費用って、看板制作費用が多分4万円以上かかりますよと。で月々大体2万円からっていう感じになってきますので、その毎月2万円って言ったら、まあ安いって言ったら安いんですけど、それに2万円かけてそのリターンが何もないんだったら僕はやる意味ないんじゃないかなというふうに思ってきますのでね。まあ、もしかしたらもう実際はねもっと安いんだとか言ってあるかもしれませんけど、まあ、特に僕はあんまり効果がないんじゃないかなっていうふうに思います。特にお店から離れた地域っていうのはもう意味がないですよと。もうすごく近いんだったら効果はあるかもしれません。でも遠い場合、あと僕のところに来た営業マンは隣の町でしたからね、隣の市でしたから、そんな何キロも何十キロも離れてるところの地域にうちの看板を立てても意味がないですよと。それは証券であったとしても僕はあんまり意味がないかなっていうふうに思います。まあ、もしかしたらでも場所によるかな、もう徒歩圏内だったらありかもしれんね。歩いている距離でお気になるわっていうパシャっていうのがあるんだったらいいかもしれないし、その必ず止まる場所でおわって気になるっていうのがあるんだったら、まあ、信号とかでね止まって気になるっていうのがあるんだったら、もしかしたらやってみる価値はあるかもしれませんけど、基本的にはないんじゃないかなっていうふうに思っています。もし野立看板で効果があるよっていう方があれば、まあ、ぜひコメント欄とかにでも、ね、教えていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。